どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私国際中医専門員の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとで、今日もお届けしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずご案内なんですが、昨日もね、番組でちょっとご案内させてもらいましたが、本日ね、3月4日木曜日の、13時40分、1時40分からですね、FM 甲府というラジオ局のですね、ラジオ番組に、出演させていただきますので、山梨県内の方はね、ぜひお聞きいただければと思いますし、県外の方もですね、FM 甲府のホームページからですね、インターネットを通じてご覧いただくことがで、お聞きいただくことができますので、もしよかったらですね、ちょうどね、お昼休みも終わった後でね、仕事忙しい方はなかなかラジオ聞けないと思いますが、インターネットでね、県外の方も聞いていただくことができますので、もしよかったらチェックしてみてください。ちょっとね、春の過ごし方についてね、お話ししようかなと思っています。で、3月に入ってですね、いよいよね、春本番という感じなんですが、昨日ですね、毎年僕のお店に、僕のね、亡くなった父親の、友人の方でですね、桃の農家をやってる方がいて、その方がですね、いわゆるね、観賞用の、桃の花ですね、よく花桃なんて言うんですが、それをね、栽培してる方がいてですね、毎年この時期に、伊佐湾温泉っていうね、僕の地元は温泉街なので、温泉街の旅館とかにですね、頼まれて、その桃の花を届けたりするんですが、そのお裾分けでですね、たくさん桃の花をいただいたんですね。で、毎年ね、その方が来てくれて桃の花をもらうとですね、今年もいよいよ春だなっていうことで、春の風物詩ということでね、とってもね、綺麗に咲いてくれるんですね、毎年。で、僕のところにいつも持ってきてくださるのは、桃の花というとですね、皆さんやっぱりピンクのね、色をね、想像すると思います。ちょうどね、昨日がね、3月3日でね、ひな祭りということで、桃の節句なんてね、言ったりもしますが、うちに持ってきてくださってるですね、桃の花がですね、白とピンクと赤とですね、赤というか、赤ピンクみたいな、ちょっと濃いピンクとですね、3種類ぐらいありまして、本当に綺麗なんでね、もう少しで咲くと思いますので、咲いたらですね、インスタとかツイッターとかでね、ちょっと写真お見せしたいなと思いますので、もしよかったらご覧ください。でですね、僕はですね、この番組以外に実はもう一個ですね、番組を一個持ってまして、勝手に喋ってるだけなんですけどね、スタンド FM でね、これ聞いていただいてる方もいらっしゃると思うんですが、スタンド FM ではですね、実はプロレス番組を一個やってまして、全然仕事と関係ないですよね。もう完全に趣味の番組で、こうだと毎週プロレストというですね、どっかで聞いたことあるような、ネーミングかもしれませんが、番組を一個やってましてですね、そちらの番組ではですね、好き放題プロレスについてベラベラ喋るというですね、ほんとね、多分この番組を聞いてくださっている方はですね、一生触れることがないであろうような、情報ばかり喋ってるんですが、昨日ですね、その最新エピソードをね、配信させてもらったんですが、その中でですね、ちょっとね、虚と実という話をさせてもらったんですね。で、よく皆さんね、漢方とか中医学興味ある方は、実証虚証なんてね、聞いたことがあるかもしれません。世間一般的なイメージはですね、実証というとですね、もうまさにね、プロレスラーみたいなね、もう体がね、強くて大きくてね、体力があって、すごく元気な状態のことを実なんて言って、で、虚してる状態、虚というのはですね、体が弱ってですね、病弱で、ヨロヨロしててね、すごくこう、体が弱ってるような状態を表すなんていうふうに言われています。で、虚は虚でね、体が弱ってる人なりになる病気もあるし、実は実だからといって病気にならないわけではなくて、体がね、いくら体力があっても逆にこういう方はね、取りすぎて病気になったりとか、することもあったりするんでね、当然プロレスラーの方でもね、病気になったりすることはあるわけです。でね、ちょうどね、今、ここにね、週刊プロレスというですね、多分ね、この番組を聞きの皆さんは一生見ることがないであろうですね、特殊な雑誌があるんですね。で、この雑誌をペラペラ見ながらですね、プロレスラーに虚してる人っているのかな、虚のタイプのプロレスラーっているのかななんて思いながら、ちょっとこうペラペラ見てたらですね、 結構ですね、デビューしたてのプロレスラーとかで若手の選手なんかはね、結構巨してるっぽい感じ、巨匠のタイプのね、顔つきの選手とか体つきの選手って意外といるんですね。この子こんなヒョロヒョロして大丈夫かななんて思うんですが、だんだん成長してくるとですね、まあ、体もたくましくなってきてですね、結構実に変わってくるんですね。なのでね、まあ、人間って変わるもんだななんていろいろ思ったりするんですが、まあ、そんなね、プロレスの世界、プロレスの話をすると止まらなくなるんでね、そろそろこの話はやめておきましょう。またね、ぜひ続きが気になる方は僕のプロレス番組よかったら聞いてください。はい。じゃあ今日の本題に入っていきたいと思います。はい。ちょうど今ね、まあ、プロレスの話なんていうことで、ちょっと今日はね、運動について、ちょっとお話ししたいなと思います。以前もね、一度お伝えしたことがあるかもしれませんが、今日はですね、運動をわざわざしなくても、体を動かすことの大切さ。皆さんですね、ニートという言葉を、ご存知でしょうか。今日はですね、ダイエットにも健康にも役立つニートとは、というテーマでお届けしたいと思います。このニートなんですが、まあ、ニートというとですね、まあ、世間一般的にはね、なんか仕事もしないでプラプラしてる人みたいなね、イメージがあるかもしれませんが、当然そのニートではありません。今日紹介するニートというのはですね、ノンエクササイズアクティブ、サーモジェネレーションかな、なんか違うな、なんかそんな感じなんですが、ニートというね、言葉のね、意味はですね、非運動性熱産生といってですね、要はね、わざわざ運動しなくても、要は体を動かす状態ね、運動しないでエネルギーの消費を行うことというふうに言われています。で、現代人はですね、昔の人に比べると、このね、非運動性熱産生と言われているニートが大きく減少していると言われています。まあ、ちなみにですね、僕たちが一日の生活の中でどのぐらいエネルギーを消費しているかというとですね、一般的には、まあ、基礎代謝というのがですね、消費するカロリーの 60% から 70% ぐらい。要はね、起きて生きてるだけで消費するカロリーがだいたい 60% から 70% ぐらいと言われてます。そして、このニートと言われているですね、非運動性熱産生が 25%。で、食事を取ることで消費するカロリーが 10%。で、運動が 5%。なんていうふうに言われているのが一般的です。実はね、生きていく上で、古い細胞と新しい細胞が入れ替わったりですね、体を維持するために行われている代謝に次いで多いエネルギー消費がこのニートなんですね。で、今から15年ぐらい前のデータなんですが、アメリカのね、サイエンスという雑誌に、太っている人は痩せている人に比べて、1日に164分座っている時間が長いというですね、驚きのデータが発表されたんですね。で、164分座っているとですね、いるのと立っているのではですね、350キロカロリーほど消費エネルギーが違うそうです。今座っている方ね、ぜひ、もうすぐ立ってください。はい。ね、それぐらいカロリー違うそうですよ。で、350キロカロリーというとですね、だいたいご飯のお茶碗約2杯分と言われてますので、まあ、これをですね、運動で消費しようとすると、2時間程度歩かない、ウォーキングしなきゃいけないと、いけないぐらい大きなカロリーなんですね。これね、結構な差ですよね。なのでね、これが日々蓄積されると思うとね、じゃあ1ヶ月でどのくらい ?1 年後はどのくらいと考えるとね、ちょっと怖くなりますよね。なので今ね、コロナの影響で通勤とかが減ってですね、在宅ワークとか外回りなんかも減ってる関係があってですね、このニートが減っている方が非常に増えていると言われてます。じゃあ、このね、ニートを増やすためにどんなことが大事なのか。美容とか健康を維持するためには、やっぱ適切なね、エネルギー消費をすることって非常に大事ですよね。よくお水をたくさん飲むとね、なんか痩せるとかね、健康にいいなんていう話もありますが、それはやっぱりね、運動とか体を動かして、代謝がしっかり行われている状態で飲むからこそ、お水をしっかり取るといいんだってね。ただお水だけ飲んでると、いわゆる水太りになったり、中医学的には水毒なんて状態になったりしますから、やっぱりね、美容とか健康を考えると、この運動量を増やすということが非常に大事なんですね。でもなかなかね、やっぱりジムに行ったりとか、ジョギングしたりウォーキングする時間が取れないなんて方は多いと思うんですね。で、そんな方こそ、やっぱりね、ボディメイクするためにも、このね、運動不足解消をするためにも、このニートというものをですね、増やしていくことが大事だと思います。で、このね、ニートを高めることは、将来的にですね、いろんな病気の予防にもつながります。で、アメリカの研究ではですね、座ってる時間が1日3時間未満の方は、6時間以上座ってる方に比べると、女性で 27%、男性で 15% も死亡率が低かったそうですので、やっぱりですね、このニートというのを高めていくことが大事なんですね。 で、ニートを高めていくね、方法なんですが、まあこれ月並みですがね、階段をできるだけ使ったり、バスとか電車をね、やっぱ一駅早く降りたり、まあ僕が住んでるようなね、山梨県のような地方だと、ちょっとね、近くに行くだけでもすぐみんな車を使うんですね。なのでできるだけ、まあ車を使うのをやめてですね、歩くようにするとか、それだけでもかなり違ってきます。で、座り仕事をですね、ちょっと立ってやる。僕もよくね、パソコンを打つときに椅子に座ってやらないで、よくお店のカウンターにですね、立ちながら、よくパソコンのね、打つ仕事なんかをしたり、まあ、原稿を書いたりとか、こういう番組なんかもね、収録したりするときがありますので、ちょっとですね、意識的に立つだけでも違います。で、歩くときはですね、ちょっと歩き方を意識するだけでも、ニートは増やせます。歩幅をですね、いつもよりちょっと広くするだけでも、筋肉がしっかり使われて、運動量が増えます。で、せっかくね、歩くので、だらだらずるずるね、いわゆるこう悪い姿勢で歩いてしまうと、これ非常に体にとっては逆効果でね、体のバランスを崩してしまいますから、いい姿勢でしっかりとね、歩幅を意識して歩くといいでしょう。あと大切なのがですね、ちょっと不便な生活を作ることなんですね。宇宙船のコックピットみたいにですね、必要なものが手を伸ばせばすぐにある状態は、もうニートをね、非常に低下させる大きな原因です。ね、やっぱり人類がリモコンというものを発見してですね、例えばね、もうテレビまでチャンネルを変えなくてもね、ボタン一つで変えちゃう。今なんかですね、指すら動かさないでですね、ヘイシリーとかね、アレクサなんてね、声かけたりするだけで、すぐにですね、動いてしまうっていうこともね、ありますよね。そんな感じでですね、スマホとかはちょっと手元に置かずですね、椅子とかソファーから立ち上がってですね、取りに行くなんていう習慣をしてもですね、非常にいいんじゃないかなと思います。あとは常に背筋を伸ばすことを意識して大股で歩くことを意識すると非常にいいんじゃないかなと思います。
私は尻という名前を結構気に入っているんですよ。
僕の尻が反応しましたね。はい。たまにこういうことありますね。はい。どこまで話したっけな、ごめんなさい。まあ、とにかくですね、このニートを増やす方法ね、まあ、いろいろありますので、まあ、歩き方とかですね、背筋を伸ばしたりとか、まあ、腕を大きく振ったりとか、さっき言ったようにね、立ってパソコンを操作するとか、まあ、そんなこともですね、ぜひ日頃から意識していくと、このニートというですね、運動量を、増やすことにつながると思いますので、ぜひ皆さんね、試してきてみていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとね、僕のパソコンにね、やられてしまいました。またね、彼女の名前を呼ぶとですね、反応してしまうのでね、今日はこのあたりにしておきたいと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター役房の早川浩太でした。では、また明日。